恵深い私たちの父なる神様、今日もあなたが私たち一人一人の名を呼んでこのところに集めてくださり、あなたご自身をアバ父よと呼ぶ恵みに入れられていることを覚えて感謝をいたします。本当に新型コロナウイルスのが世界中に広がっていますけれども、神様、その中で特に労しているクリスチャンたち、また宣教師たちをどうぞ守ってくださって、どうぞ恐怖の中にいる人たちにあなたの励ましと本当に助けが与えられるように用いてくださいますようにお願いをいたします。また神様、古田先生が今日は福岡千葉教会でご奉仕をしてくださっていますが、どうかその奉仕も豊かに祝してくださり、大坪恵子先生やまた教会の皆さんも先生のご奉仕を通して励ましを受けることができますように導いてください。また神様、体調を崩しておられる方がここにもあるかもしれませんけれども、主よどうぞあなたの癒しがありますように、ひとときを御手においだねし、イエス様の御名によって祈ります。アメン。あと申し遅れましたけど、今日は家族で私たちは礼拝に来れてますので、本当に感謝します。いつも子どもたちへのお祈りも心から感謝いたします。今日の朝はですね、創世記の37章1節から11節というところを通しまして、ただ神の憐れみによってというタイトルで説教をさせていただきます。誰も生まれてくる環境を選ぶことができないという事実は厳粛なものではないでしょうか。私は生まれてみたら日本人の親のもとに生まれていました。である人は生まれたらカンボジア人だったわけですね。ある人はアメリカ人で、ある人は中国人でありました。誰も自分の生まれる場所も自分の親も選ぶことはできません。そう考えると、私たちが置かれている家族にも実は神様の深い配慮とご計画があるということがわかるのではないでしょうか。今日一緒に学ばせていただくこのヤコブの家族、そしてヨセフの人生ですけれども、ヨセフの人生を考えるときに、彼の人生は波乱万丈の人生であります。多くの苦しみを経験していきます。まずは兄弟たちから憎まれるわけですね。そして奴隷としてエジプトに売られていきます。お世話になった方の夫人から、あなた私に乱暴しようとしたわねと言って、言われのない罪を着せられてしまいます。監獄に入れられてしまうわけです。辛いことの多い、苦しみの多いヨセフの人生であります。でも不思議なことに、神様はこのようなヨセフの人生を用いて多くの人の祝福を、祝福のもといとしてくださるんですね。神様はまずアブラハムという人を選び、その子孫を大いなる国民とすると約束をしてくださいました。アブラハムにイサクが生まれます。アブラハムが100歳になってやっと与えられた約束の子でありました。で、さらにイサクにエサウとヤコブという兄弟が生まれるわけです。でも神様はエサウではなくヤコブの人生を用いて神のご計画を進めていかれるわけですね。エサウの歴史というのは創世記の36章1章しかないんですけれども、ヤコブの歴史というのは37章から49章まで続くんですね。神様はヤコブを選び、そしてヨセフを選ばれたのでありました。で、私たちは神の選びという言葉を聞くと、なんだか嫌な気持ちになる、そういう方もあるのではないかと思うんですね。神様はなんだかんだと言っても結局は自分が好む人を選んでその人を祝福される。で、私は多分その中には入っていない。あの人はとても素晴らしい働きをしているからきっと神様に選ばれているに違いないけれども、でも私はそうではない、そんなふうに思っている人がひょっとしたらあるかもしれません。でも神様の 選びってことについて多くの誤解があるのではないでしょうか。まず私たちが神の選びというときに、それはあくまでも神の選びだということなんですね。ですから私たち人間が神様の選びを知っているかのように判断してはならないということです。例えばイエス・キリストをまだ知らないご家族の方、あるいは友人の方があるとしますよね。で、この人はきっと神様に選ばれていないから信じないんだ、そういうふうに私たちは判断しては決めつけてはならないということです。神様はその人を選んでおられるにもかかわらず、実はその人がまだ気がついていないだけかもしれないからであります。また神の選びというのは特別な働きに対するものだけではないんですね。実はすべてのクリスチャンが神に選ばれたものです。パウロはエペソ人の手紙の1章の4節というところで、エペソの教会のクリスチャンたちに次のように書いています。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものとしようとされたのです。私たちがもしクリスチャンであるならば、それは神様が私たちを選んでくださった結果なんですね。で、さらに神の選びは特権ではなくて責任であります。同じエペソ人の手紙の2章7節でパウロは次のように書いています。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。私たちが曲がった世から救い出されて神の国に入れられたのは、それで満足するためではないんですね。この神様の豊かな恵みを私たちの周りの人たちに分かち合っていく、示していくためであります。私たちがそれぞれ置かれている場において、イエス・キリストという方は一体どんなお方なのか、どんなに恵み深いお方であるのかということを証しし、そして神様に聞き従って生きることが私たちに求められているということであります。ヨセフの物語に戻りたいと思います。ヤコブには12人の子供がいました。しかし彼らには4人の別々の母親がいたんですね。まずはレアという母親がいました。レアの子はルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンの6人でありました。まあ、レアの子は6人いましたので、まあ、彼らがですね、12人兄弟の中の、まあ、中心的なグループであったと考えられます。で、ラケルの子がヨセフとベニヤミン、そしてラケルの女奴隷であったビルハの子はダンとナフタリ、そしてレアの女奴隷ジルバの子はガドとアシェルでありました。まあ、私たちは同じ親から生まれた兄弟同士でも喧嘩することがあるわけですから、ましてや母親が違えばどんな複雑な緊張関係が10人の間にあったか想像できるかと思います。ヤコブは4人の母親の中でも特にラケルを愛したんですね。本当はラケルと結婚したかったんですけれども、ラバンに騙されてレアを先に与えられましたので、まあ、仕方なくレアと結ばれて、でその後ラケルに結ばれるわけですね。でそのラケルに与えられたのがこのヨセフという子供でありました。ですからヤコブはヨセフを溺愛するわけですね。3節をお読みします。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。まあ、私たち兄弟がある人はみんなわかると思うんです。兄弟喧嘩っていうのはですね、切り分けたケーキの厚さが1センチ違うだけでも大事になりますよね。でましてやですね、自分の弟だけに特別な服を父親作ったと知れば、他の兄弟たちはどう思うでしょうか。まあ、ヨセフの姉たちはそんな様子を見てどんな思いでいたんでしょう。4節です。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも 彼を愛しているのを見て、彼を憎み、穏やかに話すことができなかった。そう記されています。ヨセフの姉たちの中に、怒りが蓄積していったわけですね。でも同時にヨセフの兄たちはどうも貧困法制の兄たちではなかったようです。これは創世記の34章を見ますと、このシメオンとユダという2人がですね、自分たちの妹が非美人シェケムという人に恥ずかしめられたことに怒ってですね、町のすべての男たちを殺し、彼らの全財産、幼子、妻たちを略奪し、そして捕虜にしたということが記されています。また35章の22節には、長男のルベンは父のそばめであった女奴隷のビルハと寝ていたとも記されているんですね。他にもおそらくいろんなことをこの兄弟たちはしていたのだと思います。そしてレアの子たちだけではなくて、ビルハやジルパの子たちも兄から悪影響を受けていたと考えられます。ヨセフはそういうお兄さんたちの悪い噂を見たり聞いたりして、父親に告げ口していたんですね。二節にそのように記されています。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた、そう記されています。そんな弟をですね、兄たちがよく思うはずがないわけですね。普段から父親がヨセフにだけ優しいのを兄たちは見てきました。さらに自分たちのことを父親に告げ口していることを知るわけです。で、さらにヨセフにだけ特別な服を父親が作ったことを知るわけです。私たちの関係の中で一番実は難しい関係は家族ではないでしょうか。親と子の関係、夫婦の関係、兄弟の関係、それらがですね、もし良好であるのであれば本当に主に感謝すべきであります。でも実際はそうではない場合も多いのではないでしょうか。私たちの家族の人間関係は複雑であります。そしてさらにそこに信仰が加わるともっと複雑になることがあるわけですね。家族全員がクリスチャンであるならばいいかもしれません。でも一人だけ家族でクリスチャンである場合は、信仰のゆえに他の家族と緊張関係が走ることがあるでしょう。神様から選ばれたヤコブでありました。でもそのヤコブでさえも息子たちはとても貧困法制とは言えない、互いに愛し合うことのできない子供たちでありました。でも神様はそのようなヤコブの家族を通して神様の業を成していってくださるんですね。決して模範的とは言えない家族を主は用いてくださるのです。神様が私たちのそれぞれの家族を通して主の業を成してくださることを信じていきたいと思います。ヨセフの兄たちは父親がヨセフを特別に扱う様子を見て、怒りが爆発する寸前になっていました。そこにさらに追い打ちをかけるようにですね、ヨセフが言うんですね。6節と7節です。ヨセフは彼らに言った。私が見たこの夢について聞いてください。見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束が周りに来て、私の束を伏し拝んだのです。空気を読めない人っていう言葉がありますけども、この時のヨセフはまさにそうではないかと思うんですね。もうすでに兄たちはもう怒りが爆発する寸前であったのに、このような夢を見たというわけであります。ヨセフは兄たち全員を敵に回したと言ってもいいと思います。そしてさらに別の夢を私は見たというんですね。9節であります。再びヨセフは別の夢を見て、それを兄たちに話しました。彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいました。 まあ、おそらくですね、太陽と月は父親と母親をこの場合指していると思います。さすがにですね、ヤコブでさえもこの2番目の夢に対しては反応してヨセフを叱りつけるわけです。でこの時代にはまだ旧約聖書も立法もありませんでした。ですから神様はご自身の御心を夢という方法で人々に掲示されることがあったようです。神様はヨセフを選び、ヨセフを通して神様のご計画をなそうとしておられました。でそのご計画の一部をあらかじめ夢を通してヨセフに伝えたのであります。でその夢をですね、ヨセフ一人に、まあ、閉じ込めておけば、温めておけばよかったのかもしれません。でも若いヨセフにはそのような配慮というか知恵がありませんでした。神様から与えられた夢をそのまま家族に語ったわけです。でそのようにして兄たちにますます憎まれるようになっていくわけです。神様のなさることは本当に不思議だと思うんですね。ヨセフが夢のことを兄たちに伝えなければ、ヨセフはエジプトに売られなくても済んだのかもしれません。しかしヨセフがそうしたからこそ、ヨセフがお兄さんたちから憎まれたからこそ、神様のご計画がヨセフの人生を通して展開していったわけですね。そしてヨセフが見た夢はエジプトにおいてやがて本当に実現していきます。不思議なプロセスを経てヨセフはまさに総理大臣のような立場にこのエジプトにおいてついていくわけです。そしてそれはヤコブの家族だけではなくて多くの人々を助ける働きとなっていくんですね。すべては偶然に起こったかのように見えて、実は神様の不思議なご計画の中にあったわけです。ヨセフはこの時17歳の少年でありました。まだまだ未熟な若い青年でありました。しかしお兄さんたちの悪事を見過ごすことのできない正義感の強い少年でもありました。神様はこの少年をこれから用いていかれます。でもそれは決して楽な道ではありませんでした。ヨセフ自らが選んだ道でもありませんでした。でも主はヨセフと共におられ、ヨセフを導いていかれるのです。そしてヨセフの人生を通して神様はご自身のご計画を達成していかれるのであります。私たちは今回のように新型コロナウイルスでたくさんの死者が出たりするときに、一体神様の御心はどこにあるのか、なんで神様はこんなことを許されるのかと思ってしまいます。でも神様の御業というのは問題や争いのない世界で進んでいくのではないんですね。私たちはこの世界、神様の御手から離れてしまった堕落した世界に住んでいます。ですからその世界で神様はご自身の御心を行っていくしかないんですね。そこには人の罪があり、私たち自身の罪があります。私たちの弱さがあります。たとえ教会であってもそうであります。でも神様はそのようなドロドロとした人間関係のただ中にあって、ご自身のご支配を広げていかれる、そういうお方であります。聖書に戻ります。さすがにですね、ヤコブも2番目の夢を聞いたときにはヨセフを叱らざるを得ませんでした。10節です。ヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱って言った。一体何なのだ、お前の見た夢は。私やお前の母さん兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むというのか。古代の世界においてはですね、父親の権威というのは絶対的なものでありました。まあ、今私たちの時代はですね、父親と子供が友達のようにこの付き合う、そういうことがありますけれども、まあ、この当時の世界はそういうことは考えられない時代ですね。父親の権威というものがまだまだ生きている時代でありました。ですからたとえ夢だと言ったとしても、父親と母親が自分の子供に頭を下げ不死を拝んだという夢を父親は聞き流すことはできませんでした。そんなことをすれば 他の子どもたちに示しがつかないわけであります。ですからヤコブはたとえ愛するヨセフであっても彼の言ったことを叱らざるを得ませんでした。でも本当に不思議なことにヤコブはヨセフのその夢の中に言葉の中に何とも言えない神様からの啓示を感じ取っていました。単なる夢ではない、単なるホラではない、そう感じていたのではないでしょうか。それまでもさまざまな経験を通して神を知っていったヤコブでありました。ヨセフの夢が単なる作り話なのか本当に神から来たものであるのかを判断する力はヤコブには十分あったと思います。ですから11節には次のように記されています。兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていた。ヨセフの夢は神からの啓示でありました。ですからずっと後にその夢は実現します。でも神様の啓示だからこそそれが人間関係を悪化してしまうということがあるんですね。ヤコブの家族にとってヨセフの夢を聞くということはそういうことでありました。それが神からの啓示であっても、いや神からの啓示であるがゆえに家族の中に緊張関係をもたらすことになりました。ヨセフの兄たちは神の言葉を聞いてますますヨセフを憎むようになりました。でもヤコブはそれを心に留めたのです。神の言葉である福音が語られるときに新しいことが人の世界に起こるんですね。でもそれが一時的に状況を悪くすることがあります。神の言葉にその真理に気がついて反発する人が現れます。でもその真理に耳を傾ける人が出てくるんですね。ヤコブの家族のように神の言葉のゆえに家族が対立するということがあるんですね。でもたとえそうであっても主の言葉に目を留める者は幸いなのであります。ヨセフの見た夢が一時的に家族に悲劇をもたらします。ヨセフは奴隷としてエジプトに売られることになり、ヤコブはヨセフが殺されたと思って深い深い悲しみに入っていきます。しかしそれが終わりではありませんでした。これから多くの月日を経てヨセフが見た夢が本当に実現し、バラバラにされた家族がもう一度エジプトで一つになる、そういう時がやってくるんですね。まあ、皆さんもご存知のように私と家内は24年ぶりにですね、名古屋で腰を落ち着けて生活する生活を今始めております。私の両親は今北区に住んでおりまして、姉は三重県、そして妹は実家のすぐ近くに住んでおりますので、まあ、家族が大変近い、地理的に近く住めるようになりました。で、私の母は1975年の10月に洗礼を受けたと、この間ちょっと確認したんですけれども、そういうことでありました。笹姉妹のお母様に誘われてジャネット・リンというスケーターの証しを聞いたことがきっかけで、母は教会に来るようになりました。私の母が菅谷ファミリーではまず第1号のクリスチャンとなりました。まあ、母はですね、まあ、寝たきりの祖母を看病する生活の中で私たち3人の子供を育て、そして家族の救いのために祈ってくれました。父が救われたのは1994年のことでありました。そしてその前に祖母ですね、そして姉、妹、私が救いに導かれました。まあ、私の母が信仰を持ってからですから20年という歳月が流れました。でも神様の憐れみのゆえに私たちの家族は全て主のものとされました。現在ですね、私の父は85歳で、まあ、ほとんど耳が聞こえず、まあ、昨年末からはトイレは自分で行けない、そういう状態になっております。で、先日ですね、私と姉と妹の3人が集まって、今後どういうふうにして、両親を支えていくかということを話し合うことができました。まあ、残念ながら妹は今教会から離れているんですけれども、 まあ、こうやって3人で協力して争うことなく両親の最後のステージを共に支えていけることを主に感謝したんですね。それは本当に私たち家族に主が注いでくださった憐れみであります。イエス様が私たちに教えてくださった主の祈り、今日も私たちは祈りましたけれども、毎日曜日私たちは祈ります。その中で私たちは御国が来ますように、御心が天でなるように地でもなりますようにと毎週日曜日私たちは祈ります。神様の御心は、神様の御手から離れてしまったこの私たち地上の者たちがもう一度神様の御元に立ち返り、そして神様の御心がこの地上で実現していくことが神様の御心であります。そして私たちが神の国の一員となって、この素晴らしい福音を私たちの周りの人たちに伝えていく、キリストを証ししていくことが私たちの使命であります。おそらくそれはですね、小さな始まりだと思うんですね。誰もあなたの信仰について目を留めない人があるかもしれません。でもイエス様に会って新しい人になったあなたは、必ず周りの人たちに影響を与えていくんですね。闇の中に光を、憎しみの中に和解を、悲しみの中に喜びをもたらしていくのです。まだイエス様を知らない人のために心を注いで祈るようにされていくんですね。あなたが本当にイエス・キリストにつながっているならば、あなたが本当にイエス・キリストという方を王として生きているなら、必ず御国はそこから広がっていきます。神様の御心はそのようにして、一人一人のクリスチャンによって神の国が、神のご支配がこの地上に実現していくことであります。もしあなたがクリスチャンであるなら、神様はあなたを神様の目的のためにすでに選んでおられるんですね。それはあなたを用いて、神の御国が、神のご支配が周りに広められていくためであります。それはすでに始まっています。皆さんの中にはとんでもないけれども、そんなふうには思えない、私の家族には何の変化もない、私の友人にも何の変化もない、祈っていても全然変わらない、そういうふうに感じているかもしれません。でも主の働きはすでに始まっています。ヨセフの人生がそうでありました。苦しみしかない、私の人生は呪いでしかないと思っていたヨセフの人生は、実は神様の大きな恵みの始まりだったんですね。私たちは主に信頼して主を見上げていきたいと思います。神様はすでに皆さんが置かれている状況において働いてくださっています。ですからさらに私たちは、私たちに置かれている場でできることをさせていただきましょう。もしあなたがイエス様を本当に愛して、本気でイエス様に従っていくならば、必ず神様の御言葉があなたを変え、あなたが周りを変え、そしてあなたによって変えられた人々が世界を変えていくのであります。それが神様の御心であり、神様の働きであります。最後に御言葉を一つお読みして、今日の説教を、閉じたいと思います。イザヤ書の55章ですね。イザヤ書の55章の10節から11節をお読みして説教を閉じたいと思います。イザヤ書、聖書の真ん中あたりですけれども、イザヤ書の55章10節そして11節です。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して、物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく返ってくることはない。それは、私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。お祈りをいたしましょう。 名深い天の父なる神様、この朝はヤコブの家族、そしてヨセフの生涯から学ぶ機会が与えられました。本当に不思議なように神様はヨセフの生涯を用いていかれます。しかしそのことはヨセフには分かりませんでした。どうして私だけがこんな辛い目に遭わなければならないのか、どうして私だけが憎まれなければならないのか、そうヨセフは思っていたと思います。しかしそこに人間の知恵では計り知ることのできない深い神様の摂理と神様のご計画がありました。神様、私たちの中にもひょっとしたら信仰のゆえに苦しみを経験しておられる方があるかもしれません。信仰のゆえに迫害を受けておられる方があるかもしれません。信仰のゆえに先が見えないように感じておられる方があるかもしれません。主よ、どうぞ私たちが本当にあなたに目を留め、あなたの約束に目を留め、神様、状況がどうであろうと神様が私たちを導き、私たち一人一人を祝福し、私たちを通して神の国を拡大させてくださっていることを信じて今週も歩んでいくことができますように、助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。